こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。クススリエパートツメサメと気づきのカタカムナは、医学博士丸山修館が提唱するクスリエを、近代文字とされるカタカムナの図形オトン症へ展開した実践書である2019年刊号の本書は、前作のクスリエシリーズを踏まえつつ、カタカムナ高次元48音図、全80種の歌碑、螺旋、カタカムナを題材にしたアートを扱う、読者は図形を眺めるだけでなく、指でなぞる、好きな色で塗る、声に出して読むといった作業を通じて内容に関わる構成になっている。著者はこれらを潜在能力、意識、心身の調和に関わる方法として位置づける。ただし、図形や詠唱による治癒高次元への作用は著者の独自の理論と実践的信念に基づくもので、確立した医学的治療として裏付けられたものではない。本書は科学解説書というより、カタカムナの世界観を体験的に学ぶワークブックとして読むのが適切である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、48音図を読む知識からなぞる体験へ変える薬絵ワーク本書の中心的な工夫は、カタカムナを文字体系や古代思想として説明するだけでなく、カタカムナ高次元48音図を使う手を動かすワークとして提示する点にある。目継ぎでも第一部に、好きな色で図をなぞる薬絵ワークが置かれている。通常古代文字や言例を扱う本は、文字の由来、音の意味、象徴解釈を読んで理解する形式になりやすい。これに対して本書では、視覚的な図形、色彩の選択、指先の運動を組み合わせることで、読者が自分の感覚を入り口に内容へ接近する。色を選ぶ過程には唯一の正解を求めない余地があり、図形への注意を保つ時間自体が静かな集中や内省の機会になり得る。したがって本書の価値は、カタカムナの学説を歴史的に確定することより、象徴的な形を媒介に自己観察を促す点にある。もっとも、図をなぞることが身体の不調を改善するという因果関係は科学的に確立されていない。健康上の症状がある場合は、医療機関での診断や治療に変えるべきではない。次に、全80種のカタカムナ歌碑を声視線反復の実践として扱う第2部では、カタカムナ歌碑を扱い、本書には80種が掲載されていると紹介される。著者は歌碑を意味内容を分析して読む対象にとどめず、要衝し図形を見て場合によっては指でなぞる実践として位置づける。ここで重要なのは、音読が読者に一定のリズム、呼吸、注意の持続を要求することである。言葉の意味を完全に理解していなくても、発声と反復を行うことは、日常の思考から一旦距離を取り、自分の声や身体感覚に注意を向ける契機になり得る。本書はこの体験を潜在能力の活性化や意識の変容という語彙で説明する。一方、カタカムナ歌碑の起源や解釈には複数の説があり、歴史学、言語学で確定した古代文献として広く合意されているわけではない。また、幼少の効果には個人差があり、読者レビューに見られる温かさや安心感などの感想も主観的経験として理解する必要がある。音と図形を通じた集中の方法として試しつつ、超常的医療的な主張とは区別して受け取る姿勢が望ましい。さらに、皮膚外側医学という発想が示す筋体の外から整えるという著者の枠組み。本書の第2部には、未来の医療は皮膚外側医学という表現が掲げられる。これは薬剤、食事、運動など体の内側に働きかける方法だけでなく、皮膚の外側にある色形図像、触覚的な刺激にも着目する著者独自の枠組みである。薬絵はまさにこの考え方の実践媒体であり、見る、触れる、なぞるという行為を通して心身の状態に働きかけようとする。本書ではカタカムナ図形がこの枠組みに接続され、象徴的な文字や螺旋が日常的に用いるセルフケアの対象として扱われる。この発想は、環境や感覚入力が気分、注意、行動に影響しうるという一般的な理解とは重なる部分がある。しかし、図形そのものが特定の病気を治す、あるいは構造次元のエネルギーを医学的に取り込むといった強い主張までを、現代医学の根拠が支持しているわけではない。本書を読む際は、診断治療法の解説としてではなく、象徴、視覚、触覚を活用した補助的な自己調整の提案として位置づけることが重要である。そして、回り手めくる螺旋とカタカムナアートによる形の象徴性の探求。第3部の回り手めくる螺旋と第4部のカタカムナアートは、本書が文字の音化だけでなく、回転、循環、中心と終焉といった形の象徴性を重視していることを示す。螺旋は自然界や芸術、宗教的象徴などで広く用いられてきた形であり、運動や変化、反復しながらの展開を連想させやすい。著者はこうした図形をカタカムナの世界観に結びつけ、自己の本質への気づきや意識の変化を考える契機として提示する。読者にとっては、図を見たり書いたりしながら自分がどの形、色配置に惹かれるかを観察することが、 内省の入り口となるだろう。ここでの気づきは客観的に測定できる能力の開花を必ずしも意味しない。わしろ、普段は言語化しにくい気分や関心を図像を通して捉え直す経験として理解すると実践の意味が明確になる。カタカムナの図像解釈には著者間でも差異があるため、本書の説明を唯一の正当解釈とみなすより、丸山独自の造形的実践的な読み方として参照するのが妥当である。最後に、カタカムナ由来の最新薬絵を日常の反復的なセルフワークに用いる第5部では、カタカムナから着想を得た最新の薬絵が紹介される。本書全体を通じた特徴は、抽象的な思想を学んで終えるのではなく、ページ用の図形を日常的に使う反復ワークへ変換していることだ。具体的には、気になる図を一定時間眺める、輪郭を指でたどる、色を加える、歌詞を声に出すといった。特別な道具をほとんど必要としない方法が想定される。この手軽さは、短時間の休息、呼吸への注意、創作的な気分転換を生活に組み込みたい人にとって利点になる。また同じ図に繰り返し向き合うことで、その日の心身の状態や連想の変化を記録しやすい。実践するなら、痛みが消えるはずといった結果を義務付けるより、実施前後の気分、緊張、集中度を観察する形が現実的である。レビューには図の美しさや音読への使いやすさを評価する声がある一方、内容の難しさや効果の不確かさを指摘する声もある。本書は即効性を保証する健康法ではなく、カタカムナへの関心を生活の中で試すための視覚的な実践集として最も活用しやすい。結論として、本書が向くのは、カタカムナ言霊信頼文字、幾何学的なアートに関心があり、理論を読むだけでなく、色塗りなぞり音読を通じて自分なりに取り組みたい読者である。とりわけ、カタカムナ関連の情報が断片的で難しく感じられる人にとって、48音図と80種の歌碑を一冊にまとめ、視覚的なワークとして触れられる点は実用的である。図形に注意を向け、声を出し、反復する時間は、少なくとも日々の気分転換や内省、創作的な集中の習慣として利用できるだろう。同種の精神世界、代替医療系の本と比べた際の特徴は、著者の薬絵という既存の方法を、カタカムナの文字と歌碑へ具体的に接続している点にある。歴史研究としてカタカムナを検証する本でも、医学的に確立されたセルフケア本でもないが、図版と実践手順を重ねたワークブックとして独自性がある。ただし、治癒、高次元、エネルギーに関する説明は著者の信念解釈の領域であり、科学で事実として受け取ることはできない。病気や強い症状への対応は専門的医療を優先し、本書は象徴的な表現を用いた補助的な自己観察の本として読むことが、内容を過不足なく生かす読み方となる。ご支援いただける場合は、丸山週刊、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。